皆さんおはようございます。今日からですね、いよいよ年間主題に沿ったテーマの、話をというか、聖句を見ていきたいと思います。で、今年度の主題聖句はもう皆さんの前にあります。ちょっと高い場所になっておりますが、上を見上げて一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。あちらです。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。はい、ということで今年度のテーマは信仰と希望と愛だということですね。で、今日からですね、信仰について、希望について愛についてそれぞれ関わる聖書の箇所をご一緒に読んでいきながら今年度のテーマを何度かにわたって一緒に見ていきたいと思っています。で、今日はその1回目として信仰がテーマになるわけですね。信仰希望愛の信仰がテーマになります。で、特に今まで読んできていたマルコの福音書の続きのところ、そこが今日のところを見てみると、ちょうどいいって言いますか、テーマに沿った信仰ということを深く思い巡らすのにいい場所だなというふうに思いましたので、一緒にこの続きの部分ですね、12章の13節から17節のところを見ていきたいと思います。同時にテーマは信仰だということで一緒に見ていきましょう。で、今日の箇所のところはちょっと間が空きましたので、マルコの福音書どんなだったかなと思う人もいると思いますけれども、もうイエス様とお弟子さんたちはエルサレムについていて、そしてイエス様のことを妬んで憎んでいる人たちがものすごく攻撃をしてきている、そういう話の流れの中の途中ですね。で、今日のところではハリサイ派ヘロデ派という人たちがその、イエス様を陥れようとする方として出てくるわけです。まずは全体をですね、ざーっと見ていって、そして内容を確認してから今日の大切なメッセージに耳を傾けていきたいと思います。ということで、まずは13節を一緒に読んでスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので13節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか。いきます。せーの。さて、人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに遣わした。はい、こういうふうに書いてあります。まず人々はって書いてありますけれども、これは誰かって言いますと一般の人という意味ではありません。これの前に出てきたユダヤ人のリーダーたちですね。長老、それから祭司長たち、立法学者たち、こういうユダヤ人の、トップの人たちですね。権力を持っている人たち、リーダーとなっている人たちがここに出てくる人々です。言い方変えるとイエス様のことを憎んでいる人々です。イエス様のことを妬んでいる人々、イエス様が来てみんながうわーいって言って喜んで迎えているのを見て苦々しく思ってた人たちです。自分たちが今まではリーダーだったのに、イエス様が来た途端わーってみんな言うから、なんとかあいついなくならないかなって、なんて生意気なやつなんだろうかって、俺たちの方が神様に従ってるけどなんかそういう感じになっちゃってるぜっていうふうに妬んでるのがここに出てくる人々って書いてある人たちですね。さあ、この妬んでる人たちは資格を放ってきたんですね。いろんな資格を放ってこれからイエス様をなんとか罠にはめようとするわけです。そして、うまくいけば亡き者にしてやろうというふうに考えているわけですね。で、今日資格として放たれたのがファリサイ派やヘロデ派の人を数人というふうに書いてあります。ファリサイ派の人、そしてヘロデ派の人たちが資格として送られてきました。目的は言葉尻を捉えて陥れるため、イエス様が言った言葉をよっしゃって捕まえて、ああこんなこと言った、こんなこと言ったというふうに言って、そしてなんとか陥れてやろう、そう思ってこのファリサイ派の人たち、ヘロデ派の人たちが送られてきたわけです。さあ、一体どういう人たちだったでしょうか。まずファリサイ派の人ですけれども、この人たちは律法、聖書に書いてある教え、旧約聖書のですね、律法を一生懸命守ろうとする人たちですね。ものすごく熱心な人たちです。ちょっと必要以上なぐらい、書いてあること以上に守ろうというふうに考えているのがこのファリサイ派の人たちでした。言ってみればユダヤ教の、ユダヤ人の信仰の一番熱心なグループ、これがファリサイ派の人たちだってあったわけです。で、この人たちは大体ですね、イエス様を陥れる側で出てくるので悪い人たちなのかなと思われがちですけれども、当時はですね、一般の人たちはみんな、あの人ファリサイ派なんだって、 すごい立派だね、よく頑張ってるねというふうにそう思われてた人たちなんですね。なんでかというと、もう律法を絶対守る、しかもそれ以上に守る、もう律法の細かいところまでルール作って守ってやるぜ、そう思ってた人たちでしたから、いやあそこまで熱心にはできないよね、多くの人は立派な人々だ、そういうふうに思っていたわけです。律法には自信があります。律法のエキスパート、スペシャリストだ、律法学者と共に並んで、まあ、律法といえば我々、これがファリサイ派の人たちだったわけですね。でもう一つちょっと耳慣れないのがヘロデ派というふうに呼ばれている人たちです。でヘロデっていうのはこの辺りの領主ですね。でローマ帝国が治めていますけれども、ユダヤ人の権力者がいるわけです。その一番の権力者がヘロデ一家であるわけです。でこのヘロデさんはローマ帝国に支配されてますけれども、まあ、むしろそれに乗っかってですね、いい暮らしをしていた人がこのヘロデ派であるわけです。でそのヘロデ派って呼ばれている人たちは、そういうそのヘロデのグループにつく、まあ、政治的な一派だということですね。政治的なヘロデ党っていうような、そういうのがここで出てくるヘロデ派の人たちだということなんです。で彼らはですね、普段はあんまり仲良くないんですね。まあ、普通に考えるとあんまり仲良くないんです。なんでかと言いますと、ファリサイ派の人たちはユダヤ人、まあ、すごく大事な人たちですから、ローマに支配されているのも嬉しくないし、そして、ヘロデ派の人たちの普段の行動を見てても、もっと真面目にやれよっていうふうに思っている人たちだった。でもここではすごく仲良くしてるんですね。ヘロデ派の人たちはローマ帝国に支配されているの嫌だとはそんなに思ってなくて、いい暮らしを享受しているので、だから普段だったら水と油なんだけど、この時は一緒に来るんです。なんででしょうか。敵の敵はみたいなことですよね。つまりイエス様が敵だっていうふうにすれば二人は結束するって、そういうことなわけですね。まあ、このようにしてファリサイ派の人とヘロデ派の人たち、普段は仲悪いんだけれども、同じ妬んでる相手がいるので、よしここだけは一時休戦、あの妬んでる相手をやっつけようぜって、そういうことでタッグを組んでやってきた、まあ、そういう非常に面白い場面だということなんですね。でここでこのファリサイ派とヘロデ派の人たちはそれぞれの長所を生かしてイエス様に罠をかけようとするんです。まさに才能の無駄遣いですね。全然もっといいことに使えばいいんだけど、イエス様を陥れることに自分たちの才能をつぎ込もうとしているんですね。そういう場面が今日のところになっています。さあじゃあ続き見ていきましょう。14節を一緒に読んでみたいと思います。彼らが全力で、頑張っているところがよくわかりますね。じゃあ14節を読んでみます。せーの。彼らは来てイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。はい、まあ、なんか嫌な感じがよく出てていいなと思いますけれども、最初はとりあえず褒めて入ってくるんですよね。先生あなたは素晴らしいですね、真実な方ですねというふうに心の中では一切思ってないんだけれども、そう言いながらにこやかに近づいてくるわけですね。でそうしとかないと周りに群衆がたくさんいて、周りにいる人たちはみんなイエス様のことを信じていたりとか、あすごい方だなって思っているわけですから、ちょっと雰囲気が悪くなっちゃうわけですよ。ですからあたかもイエス様素晴らしいですねっていうふうに寄ってきたわけですね。そしてところで、いいですねこの訳が素晴らしいですね。ここから本気を出すぞみたいなところがよく伝わってきますけど、ところで皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか、こう質問してくるわけですね。皇帝に税金を納めるというのは当時ユダヤにいた人たちはしなきゃいけなかった、でも嫌なことだったわけですね。なんでかと言いますと、ローマ帝国に支配をされていますから、もうこれはどうしたって税金を納めなきゃいけないわけですね。そうしないと捕まっちゃうわけですね。でもユダヤ人のその神殿税とかは別に憎きローマに対してそれを納めなきゃいけないんですから、本当は嫌だ、でも仕方ないから納めなきゃいけない、これがこのローマ帝国に税金を納めるという出来事だったわけです。 で余談ですけれども、あの徴税人ザーカイとかいますよね。で徴税人どうしてそんなに嫌われてるかっていうと、途中でピンハネしてるからっていうのはもちろんあるんですけど、もう一つの理由はそもそも税金を納めたくないわけですよ、ユダヤ人たちは、ローマには。だけどそれをやってるのがユダヤ人だからなおさら嫌なんですよね、みんなから嫌われてるんですよね。だからそれが徴税人とかこの税金の話であるわけです。でここでこのファリサイ派の人とヘロデ派の人たちがタッグを組んでいるということがよくわかる、とても面白いところがその後ろのところなんですね。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。わざわざ2回に分けて同じことを聞いていると思いますよね。これちょっとずつ意味が違うんですね。つまり皇帝に税金を納めるのは聖書の立法的にどうだっていう質問をまずしているんです。これはファリサイ派の人たちの得意分野ですね。ですからおい、これでいこう、この質問だったら絶対答えに窮するはずだからこれでいこうというふうにファリサイ派の人たちは自分たちの専門分野を生かしに生かしてこの質問を考えたわけですね。で後ろの方、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。こっちはですね、政治的な質問なんですよね。みんなの民衆心理に対しての質問なわけですよ。納めるべきだ、納めるべきではないっていうことを言うと、今度は政治問題に持ち込むことができるわけですね。でこれでこのヘロデ派の人たちの得意分野が生かされているわけですよ。ですから彼らは一生懸命自分たち の専門的な知識を使ってそこまでしてイエス様をなんとかね妬んでるから陥れようと思っていたということがよく表れているわけです。信仰的、立法的にはどうか、また政治的、社会問題的にはどうか、何でもいいからイエス様に答えさせたら絶対うまくいくと思ったわけですね。もし納めてもいいって言った場合どうなるかっていうと、一緒に聞いてた民衆の人たちがそうなのって思うわけですよ。みんなローマ帝国嫌いなわけですから、あ、なんだイエス先生は税金納めてもいいやっていうふうに言うんだと思うわけですね。で納めちゃダメだっていうふうに言うと、これはまた大変なんですよね。そうすると今度はローマ帝国に通報すればいいわけですよね。あの人は税金を納めるなっていうふうに言ってますって言えばもう逮捕されますから、もうそれで済むわけです。さあどっち答えてもイエス様としては困るだろうと思って一生懸命考えてきたのがこの質問であるわけですね。さあイエス様の応答を見ていきましょう。15節をまず読んでみます。15節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。まあ、イエス様はですね、当然彼らの思惑がわかるわけですね。あ、聞きたくて来たんじゃないんだなって。本当に知りたい質問を持ってきたわけじゃなくて、私を陥れようとしてるんだなってことはすぐわかる。そこで、なんで私を試そうとするんですかってこういうふうに言うわけですね。でその上でデナリオン銀貨を持ってこいというふうに言います。デナリオン銀貨というのはローマの貨幣ですね。そして、税金を納める場合は基本的に使うのがこのデナリオン銀貨であるわけです。それを持ってきなさいというふうにイエス様が言いました。さあ続きいきましょう。16、17、結論のところですね。16、17を読みます。せーの。彼らがそれを持ってくるとイエスはこれは誰の肖像と名かと言われた。彼らが皇帝のものですと言うとイエスは言われた。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの答えに驚き入った、はい、デナリオン銀貨にはローマ皇帝の名が彫られている、まあ、肖像が彫られているわけですね。そしてそれを見せて誰が書いてある、皇帝です。そしてイエス様は皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、こういうふうに言うわけですね。そうすると彼らは驚き入ってしまった、まあ、この答えはすごい答えであるわけですね。どっち答えても絶対ダメなようにって、彼らは一生懸命知恵を凝らし自分たち のスペシャリストである部分も生かして考えに考え抜いた質問を持ってきたんだけど、どっちの罠にも答えない。なおかつ彼らが本質的におかしいっていうことを彼ら自身がハッてさせられちゃうような、そういう問いかけも含めたそういう答えをイエス様はされたわけですね。それが皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという言葉であったわけです。ここにはですね、 本当に本質的な問いかけがあるわけですね。でそれがまさに今日のテーマの信仰とは何かということにつながることなんですね。さあではここからは、メッセージの重要な部分に目を留めて、いきたいと思います。まず第一に、私たちはこのイエス様の皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという言葉から何を受け取ることができるでしょうかということですね。イエス様は皇帝自体は否定していない、否定すると大変なことになる質問に対して皇帝に対してうんぬんということは言わないんですね。そうではなくて、そのはるか上に立っておられる主、それを思い出させようとしているわけですね。だから皇帝のものは皇帝に、神のものは神にというふうにイエス様は言うわけです。皇帝自体はうんともすんとも言わないで、そのもっと上におられる方、もっと権威のある方、もっと全能者である方、この方を思い出させるような、そういう言葉をイエス様は言われたわけですね。私たちの信仰はどういう信仰でしょうか。こういう信仰なんですよね。神のものは神、前回も少しだけ言いましたけれども、主を主として信じるのが私たちの信仰だということです。主を主として信じるというのはどういうことでしょうか。あ、そういう人がいるんだねっていうふうに思うだけじゃないですよ。そうじゃなくて、本当に聖書に書いてあるこの方、この方を本当にそういう方なんだと信じることですよね。先ほど子供メッセージで話しました。主はどういう方ですか。それは天地を作られた方だ、私たちの知っているこの世界のすべてを作られた方だということですね。文字通り、私たちの知っているものは全部神様が作ったんだ、そのことを私たちは信じているのかどうか、その信仰を問いかけているわけですよね。先ほど子供メッセージで見ました。最初は何もない、この世界は何もない、神様だけがいるんですよね。だから聖書は何て言って始まりますか。初めに神は天地を創造されたですよ。この世界の前に主がおられて、ただ主がおられて、その前のところはどうかなんてことは聖書は言ってないわけですよね。そしてただ主がおられて、光あれと言ってこの世界が生まれ始めてできたということです。私たちの知っているものは全部神様が作られたものだよ、そういうふうに皆さん信じてますか。本当に信じてますか。ちょっと中途半端に信じてませんか。ある程度そういう面もあるだろうと思ってませんか。そういうことですよね。神を神として信じなさい。世界を作られた方であって、そして今も生きておられて、全てのことに権威のある方、全部作ったんですから、この世界のことには全部権威があるわけですよね。全てのことをしても良い方、またできる方、それが主なんだと本当に信じているんでしょうかということですね。そしてその方を思い出しなさいって、思い起こしなさいって、イエス様はここで皇帝のものは皇帝に返せばいい、そして神のものは神に返しなさい、それはどこに属するものですか。神のものってどこにありますか。神のものってどこにありますか。全部ですよね。全てですよ。本当にそうあなた方は思って信じて歩んでいるんですかということが問われているわけですよね。主を信じますという時に、私たちはどう信じているでしょうか。そのことをまずよく確認しなければいけないわけですね。今日のこのメッセージでも天地創造のところやりましたけれども、これ何回も話しますが、年度の初めにね、保育園でもいつもこの天地創造の話をします。でそれはやっぱり最初にすごく大事だなというふうに思ったのでしてるんですけど、最近はですね、年々やるごとに、あ、これ本当に大事だなということをすごく感じるようになりました。私たちはですね、特にその保育園の子たちはそれを最初に聞けるって幸いなことだなって思いますけれども、この世界しか知らないですから、この世界が全てだと思うし、何だったらどんどん大人になればなるほど自分が見えている世界が全てで、そこが正しいと思うようになるわけですよね。でもそうじゃないですよね。聖書は何て教えてますか。あなたの見えているものが世界の全てで、それが私の関わるところだと言ってますか。そうじゃなくて、全てですよ。もっと大きいもの、この歴史も含めて、全てのものは神様が作られてご支配されているものなんだっていうことを聖書は確かに語っているわけですよね。そういう主だって信じてますかということですね。本当に主は大きいと信じているんですかということですね。前に私が大学生の時、クリスチャンのサークルに参加してましたけれども、ある時のキャンプのですね、テーマが、 あなたの神は小さすぎるっていうテーマだったんですね。で、私はそのキャンプには行ってないんですけど、でもそのテーマだけがものすごく印象的で、その後もずっと頭に残ってます。それ本当にすごく強烈な質問だと思うんですね。あなたの神様は小さくないですか？あなたが見える範囲の、あなたが感じる範囲の、そんだけの神様じゃないですか？あなたとだけ関わりのある神様だと思ってませんか？違いますよ。あなたが知ってる全部は神様が作ったし、全てのことに権威のある方ですよ。本当にそういうふうに信じてますか？もしそう信じてないんだとするならば、あなたの神様は小さすぎる。しかも小さすぎるっていうのは、本当にすぎるって言葉じゃ足りないぐらい小さすぎるんですよね。神様っていうのは本当にもっと大きな方です。そのことを知っていますか？ということですね。あの水曜日の聖経祈祷会ではずっとあの聖書を最初から一章ずつ読んでますけれども、今ちょうどあの旧約聖書の最後の証言者のあたりに入ってきてます。で、旧約聖書を読んでいくとすごく面白いですね。特に感じることは、神様が歴史にも関わっておられるということですね。本当に全てのことに主は関わっておられるということです。私たちは本当にそう信じているでしょうか？人間は人間の世界、神様は世界を作った後で私たちをまあ置いといて、はい、あとは自由にしなさいと、でたまに俺関わるからって、そういうふうに言ったと思っていませんか？ということですね。そうじゃない。どんな大きな国も、どんな歴史の動きも、そこにはやはり主がおられるということですよね。ユダヤ人だけじゃない、本当に主は私たちみんなに関わろうとされてきているし、関わってきている。もちろん自由な意思を与えているから、人間はたくさん失敗もしているけれども、その都度私たちを許したり、また愛したり、またもう一度立ち上がらせたりして歩ませているわけですよね。そういう主だって本当に信じているでしょうか？旧約聖書を読んでいると、アッシリアとかバビロンとかペルシャとか、そして今はローマとか、この後もどんどん大きな国が出てきますよね。今だって大きな国がたくさんありますよね。世の中の動きはたくさんあるけれども、でもそこにも主は関わりがあるというか、もっとその上に主がおられるということを本当にあなたは知っていますか？ということですね。それともあなたにだけ関わっている神様だと思っているんではないですか？というふうに語られているわけですよね。主を主として信じなさい。神のものは神に返してごらんなさい。あなた何を返しますか？神様に、あなたが返せと言われたら全て返さなければいけない。本当に私たちの知っているもの、そしてそれ以上のものが主に属しているんだということを私たちはもう一度覚えましょう。さあ、その上で、もうちょっとそのことを分解して話しますけれども、イエス様は皇帝のものは皇帝に返しなさいというふうに言っています。このことも私たちの信仰がどういうものなのかということをよく語っていると思うんですね。皇帝のものは皇帝に返しなさいというふうに言います。私たちは世にひれ伏すことはないけれども、世を神様のように崇めることはないけれども、でもその置かれた世界の中で、置かれた世の中で主と共に生きていくんだ、それが私たちの信仰だということですよね。ちょっと開きたい場所があるんですけれども、新約聖書の291ページローマの12章2節というところを開いてみたいと思います。ローマの信徒への手紙の12章2節、291ページを開いてみましょう。291ページの下の段ですね、12章の2節のところを一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私たちは世に習って、世に従っていくということはもちろん正しいことではなくて、神様が何を喜ばれ、神様の御心が何であるかを探ってそれに従っていくことが正しいことですね。ですから、まあいいや、ここら辺は妥協しよう、ここら辺は妥協しよう、神様が教えていることに明確に反するけれども、まあいい、まあ、世の中では常識だからいいだろう、そういうふうにしていくということを進めてはいないですね。でも次のページをペラッとめくりまして、13章の1節をちょっと見てみたいと思いますね。 292ページ下の段の13章1節、せーの。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。で、左のページに飛んで7節も読んでみましょう。せーの。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。逆に、じゃあもう私は神様を信じているんだから、世の権威というのは全部あってはならんものだと言って、まあ、それは全部壊すべきだというふうに言うならば、それもまた違うということですね。なぜなら神様はそれらすべての上に立つ方だからですよ。だから私たちが生きていく信仰というのはどういう信仰かといったら、もう世の中とは一切関わりませんよ。絶対世の中って完全に悪いものだから絶対関わらない、もう完全に切り離してもう神様のことだけ見て生きるっていう、そういう生き方、もちろん神様のことだけ見て生きるんだけれども、でもその世の中とは完全に切り離されて生きるべきだっていう生き方を言ってるわけでもない。また同時にそれはもうぶっ壊すべきだというふうにも言っていないし、あるいはそれは戦うべきだというふうに、まあ、戦うときは戦うんでしょうけども、いうふうに言ってるべきでもない。そうじゃなくて、もっと余裕持てってことですよね。だって神様は全ての主なんですから、だからそのことを知ってその方と生きなさいってことですよ。信仰ってどういうものですか？ただ持つものですか？皆さん信仰を持って右手に持って歩いてるんですか？そういうふうにして生きてるんですか？そういうものじゃないですよね。で、あ、ちょっと危ないってなったら信仰ポイって投げとくって、そういうものじゃない。信仰っていうのは生きるものですよね。生き方ですよね。皆さんが信仰を持っているっていうのは頭のどっかに信仰っていうものがあって取り出したりとかしまったりとかするものですか？そうじゃなくて生き方のはずですよ。皆さんが信仰を持つっていうことは信仰を持って生きるということですよね。信仰を持って隠して生きるということではないはずですよね。それが私たちの信仰だっていうことですよね。その時に私たちがもし世とは絶対関わらないっていうふうにするならば、本当に世から出ていかなきゃいけないでしょうというふうに聖書は語っていますね。手紙の中ではっきりそのことを言っています。もしあなた方が聖書に書かれていることを一切ちょっとでも破るような人たちとね、一切関わるなというふうに言うんだったら、あなた方は世から出ていかなきゃいけないでしょうと確かに聖書に書いてあります。そうじゃない。そうじゃなくて、私たちはこの世に置かれて生まれて置かれているわけですから、そこで主と共に生きていくんでしょ。それが私たちの信仰じゃないですか。そして一緒に生きていく主はどういう方ですか？たまに助けてくださる方ですか？落ち込んだ時だけ励ましてくれる方ですか？忘れないでください。あなたと一緒にいる主は世界を作られて全てのことに権威を持っていて歴史も動かしてきている方ですよ。そのことをここでは語られているわけですよね。世の中にはたくさんの権力者がいますよ。大きな国がありますよ。でも私たちが信じている方は世界を作って歴史をずっと見てきて動かしてきて関わってきた方だっていうことですよね。本当にそう信じてますか？あなたの人生の中で起こる小さな揉め事であったりとか、そういう時だけ助けてくれる神様だと思っていませんか？そういうことですよね。皇帝のものは皇帝に返しなさい。それはそうしたらいいでしょ。でも神のものは神に返しなさい。あなたは誰に属していて、誰を見ていて、何を知っていて、誰と一緒に生きている人間なんですか？そのことを思い返しなさい。こういうふうに言っているわけですよね。おそらくこの時ファリサイ派の人たちやヘロデ派の人たちの分かっている人たちはズキッとしたと思いますね。俺たち何を質問しているんだろうって思ったんではないでしょうか。そうじゃない、あなたたちは何を信じているんだ、本当は何だったんだ、そういうふうに問いかけているわけですよね。私たちは主と生きているんだ、そして主はどういう方なのか、そのことを本当に思い知りなさい。そのことを今日はよく確認していきたいと思います。さあ、そして最後にですね、このマルコの福音書自体、まあ、このって言って今ローマが開いてましたけども、マルコの福音書自体が持っているテーマですよね。マルコの福音書はマルコさんが異邦人の人たちに向けて書いている福音書です。ですから異邦人の、神様聞いたこともない、イエス様聞いたこともない、そういう人たちに対してイエス様がどういう方なのか、イエス・キリストってこの人は一体何者なのかっていうことを分かってもらいたいと思って書いているのがこのマルコの福音書ですね。そして 15節ではですね、マルコの12章15節では、彼らはパリサイ派の人たちやヘロデ派の人たちはイエス様を試そうとしたということをイエス様が言ってますね。なんで私を試そうとするんですかというふうに言っています。マルコの福音書はイエス様は何者か明らかにしようとしている。それはもちろん主であるということですよね。そしてそのことをここでは彼らは試しているということです。そしていろいろその試されているところが出てきます。マルコの福音書にこういう箇所が残っている、記録されているのはたくさん試されてきているように、この方はそれらを超えて主であるということを明かしている、そのことを語っているわけですよね。私たちは主を信じています。それは取りも直さずイエス様がその主である。私たちが今、私はずっと言ってきたこの世界を作られた主を信じていますけれども、その方は私たちを愛するあまり人になって、そしてこんなことまで言われて、そして十字架にかかった方である、そういう主だ、私たちは信じているんだということですよね。そのことももう一度最後に確認したいと思います。私たちが主を信じるというのは本当に全知全能の方である、また人となられた方である、このことを信じるということですね。このことも最後にもう一度確認しておきましょう。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしながら、それぞれ自由に応答の祈りをしていっていただきたいと思います。私たちは主をどのように信じているでしょうか。本当にこの世界は主が作られたんだと信じているでしょうか。またこの歴史も含め、また今のこの時代や世の中やいろいろな出来事も含め、すべて主がその上に立っておられる権威者であるということを本当に信じているでしょうか。またその主は遠い天で私たちをたまに見ている方ではなくて、本当に一緒に生きておられる方である、私たちのうちに住まれる聖霊なる神様同じ方である、そう信じているでしょうか。また人となられ私たちのために命を懸けられた方である、そう信じているでしょうか。他にも自由に今促されていることや感じていることを、それぞれで神様に祈っていただきたいと思います。ではしばらく祈る時を持ちましょう。愛する神様、皆を褒めたたえます。あなたの皆を本当に心から褒めたたえます。あなたはすべての賛美を受けるべき方、すべての栄光の主、すべてを作られ、また今もすべを治める主です。心からあなたを信じ、あなたを褒めたたえます。主、私たちはあなたの偉大さを忘れます。いかにもいとも簡単にそのことを忘れて、あなたを試したり、あるいは不信仰に陥ったりします。 どうぞあなたが憐れんでくださり、それを許してくださり、また本当にあなたの見姿を見誤らず、これから歩んでいくことができるように導いてください。またそのあなたが私たちのために人となり、また今も共におられることを心から感謝をいたします。私たちが恐れるべきものは何でしょうか。あなたです。主よ、どうぞあなたのことを一心に見て歩んでいくことができますように憐れんでください。またどうぞあなたが共にいてくださることをはっきりと私たちが確信し、それぞれ使わされた場所、置かれた場所でこの世にあってふさわしくあなたに仕えていくことができますようによろしくお願いいたします。すべてのことをあなたの御手に委ねます。またお一人お一人の祈りがあなたに聞かれていますことを信じて感謝をいたします。委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。